じゃあアフターショー、ここから本番という。
直江さんはなんかアフターショーに気合が入ってるけどね。
気合が入ってる。いやなんかね、本編の方はやっぱこうテッキーな話しなきゃいけないみたいなこう意識がすごい、
うん、義務感あるよね、うん、
最初何スウィングコプターズってこれ何なんですか。
あ、これはあれですよ、あのフラッピーバードの人が新作出したんですよ。
あ、これ本人の新作なんだ。
本人の新作、スイングコプターズ。
昨日の夜僕がだからちょっと久しぶりに週末で時間あるから、
うん、
なんかゲームないかなと思って物色しててあんま面白いの見つからなかったんで、
うん、
なんか面白いゲームないっすかってツイッターに書いたらスイングコプターズって来て見たら、見たらまたフラッピーバードじゃないかっつって。宮川さんこれ好きだなと思って。
あの今 Google のプレイストアに行くとね、うん、バッタモンがいっぱい出てくるけど、
うん、
検索するとね。
え、もうバッタモンみんな作ってるんですか。
うん、あるし、あと検索で引っかかるように名前書いてるやつがいて。あ、これね、もう無理ゲーだね。
無理ゲー。
かなり。うん、フラッピーバードの日ではない。
この人基本無理ゲーが好きなんですよね。
うん。ただね、一応頑張ってたら、うん、初日はね、一点も取れなかったんですよ。
うん
うん、でこれはダメだと思ってたんだけど、まあなんか昨日今日またちょくちょくやってたら今10点いくようになりましたね。
てか、うん、めっちゃハマってんじゃないですか。
例によってまたやってんだけど、作者の人が自分で自分の最高点が35だって言ってた。まあそんぐらいの鬼畜ゲー、うん、
まあその35がどの程度なんかやってないか分かんないけど、
うん、分かんないけどね。
昔のファミコンのなんかそういうゲームみたいですね。あのすげえ難しくて全然進めないけどちょいちょい進んでいくみたいな。
そうそうそう、なんかね高山さん、うん、あのがね40いくつとか言ってたな。
お
う、うん、てかまあ分かんないと思うけどすごすぎると思う。まあでもねやっぱフラッピーバードと一緒で、
うん
まあ、10点とか超えたらあとはまあ基本もう全なんですよ、
うん、
ただ集中してボタンを押すだけっていう世界なんで。まあまあまあいいんですけど、
いやなんか最近分かんなくなってきたんですけど、
うん、
ライトゲーマーの人とかはヘビーゲーマーは私には無理だかとか言ってこう距離置くじゃないですか、
うん、
でもなんかパズドラめっちゃやってる人とかこういうのめっちゃやってる人見るとお前の方がずっとヘビーじゃねえかって思う。ありますよね。なんか敷居が低いだけでやり込み具合全然俺そんなやんないんだけどみたいな。
まあ、かけてる時間も結局トータルにしたら多いかもしれないしね、う
ん、パズドラとかね、うん、すげえみんなやってるもんな、うん、何言ってるか分かんないしいろいろ。はい、あとまあアフターショー向けの話してたモザイク FM ね。
ああこの間あのジャックさんのやってるモザイク FM で、
うん、
あのレストの話してて、
そうそう
リビルドの話とかもちょっと出てたっぽいんですけどね、
うん、
まあモザイク FM あのこの回特にあるんですけど居酒屋で撮ってるんで、
うん、聞くのめっちゃ辛かった。
ちょっと聞くのが大変っていうのはねありますけどね。
しかも2時間とかでさ、うん、僕1時間ぐらいでちょっと途中で挫折しちゃった。いやでもまあすげえ面白かったんですけどね。
あの隣にいる人たちがすげえうるさくて
注文とか途中で入ってねビールとか、
うん、面白かった。あなんかなんだっけ、いや結局それだレストが生まれた時の話とかなんか、
うん
レストが生まれた時じゃないか、エイジャックスが盛り上がってた時の話とかそういう昔話系のね
レストがどうやって流行ってったかみたいな、
うん、
いやなんかあのツイッターにも書いたんだけどちょっとこう宮川さんとジャックさんでこうネットワークが違うじゃないですか、
うん、
友人関係が、
うん、
だからあのモザイク FM だとあの T 和田さんとか陽平さんとかそっちのこうアーキテクチャ中みたいな人が結構出てて
アーキテクチャ中
いややっぱなんかリビルド FM はこうプラクティカルなこうなんか実装中みたいな人が多いけどなんか向こうはアーキテクチャ中っぽい人が、まあ、特にその回は出てて、
うん
うん、だから結構面白いですよね。だからレストとかもその自分のこうなんていうの視座じゃなくて、
うん、
彼らの視座でこうどういうこと考えてたかって聞くとああそういう感じだったんだなみたいな、
うん
うん、だからまあなんかそういうこうクラスターの違うポッドキャストがいくつもあるって結構面白いなと思って聞いたんです
よ。いいですね、
うんまあ、ただ次は居酒屋じゃないところでお願いして。いや、リビルドずっと聞いてるから、めっちゃこう、音声環境充実してるじゃないですか。
うん。
だからあんまり気にしてなかったんだけど、 なんか居酒屋トーク聞くとすげえなんていうの、聞くのにエネルギーいるんだなって
。まあ居酒屋トークっていうのと居酒屋で録音するっていうのはリテラリー一緒じゃないから。
確かに。
ね、まあそこは、うん、あの、まあ多分本人も、あの、分かってますっていうのが書いてたんで、
うん、
まあ今後に期待ですかね。なんか昨日 LL ダイバーっていう
ので、
うん、やってたみたいだけど。
いやなんかね、LL ダイバーもあったし、あとデブラブ、
うん、
っていうのもあって、なんかすげえいっぱいイベントがあっちこっちでやってたみたい。
うん、来週ヤップシーもあるし、
うん
ね、
でその次ルビー会議、
うん、うん、イベントだらけだねやっぱり。
うん、いや LL ダイバーはあんまり見てなかったんだけど、
なんか EMAX ってかエディターの話があったらしくて、
ああ水地が出たって書いてたんですよ。
そうで、リビルドはEMAX 使いが、の老害がいっぱい出てるっていうふうに言われてたらしいですけどね。
そうっすね。
先週のやつとかひどかったからね。
今日は EMAX の話しないって決めたんでやめましょう。
やめましょう。
いや、いいんだけど。まあね、EMAX ね。
うん。いや、いいと思うよ、EMAX は、今回は。
いや、でもなんか最近ちょっとこう、EMAX をいかにして捨てるかっていう話をみんなしてるんだけど、
うん。
あれ、そもそもなんで捨てなきゃいけなかったんだっけって。
そうね。別に、いや、捨てる必要はないと思いますよ。
うん。だからなんか、それが面白いみたいな感じだけど、よく考えたらなんで捨てなきゃいけないかよくわかんねえな、みたいなね。
うん。
なんで僕はもう開き直りました、もう。アトムとか、サブライムとかいろいろ使ったけどダメだったんで、もういいやと。
うん、
また、老害と、マックが取れた。老害と言われようが。何
しろ、うん。いや、全然いいと思います。
でね、一方でね、そのデブラブっていう、もう一つ別のイベントがあって、
うん、
こっちはこう、なんていうの、開発プロセス改善しましたみたいな、こう、ちょっとエモい感じの、
あ、
うん、イベントだったらしいんですけど、そこに一休の田中さんっていう人が出てて、
うん、
で、僕、その、最近ちょっと一休さんとも、ちょっとまあ、なんか、アドバイザーみたいなことやってたんですよ、半年ぐらい。
一休さんって言うとなんか、一休さんみたいな。
宿泊とかレストランとかの一休
さん。うん。はい。
で、その田中さんが喋ってきて、で、それが、スピーカーデックに公開されて、昨日バズってて、ハテブの人気エントリーになってたんですけど。
うん、それ、ナウェさんがアドバイザーみたいなのやってんの？
そうそうそう。
うん。
で、こんな感じで改善して、行ってようやく GitHub も使えるようになって、なんかいろんなことが前に進み始めましたみたいなね、
うん、
そういう話だったんですけど、でまあそれ自体はいいんですけど、
うん、
結局僕この1年か、いやこの話絶対アフターショーでしたら一番面白かったって話になっちゃうと思うんだけどこのね1年か2年ぐらいこうそういうこう顧問的なことをやったわけですよ、複数社、
うん
うん、で複数やってきてすげえよく分かったことがあって、大体こう開発がこううまく回ってないとか、いろいろその新しいことやりたいんだけど、なかなかそういうことを着手できないとか、
うん、
あるいはスタートアップでこう大きくなってきたけど、なんか開発のスピードが下がってるみたいな会社に共通してるのが、うん、CTO がいないんですよね。
お
う。うん。で、まあ、CTO とか CTO に相当する人、
うん、
要するにその技術的な、そのなんていうかこう、見地を持って、こう会社全体に対してコミットしていって、うん、まあなんていうかそのエンジニアの価値観とかをちゃんと経営陣にも分からせるとか、
うん、
あるいはその現場間でその技術をそれこそその統一するのか、マイクロサービスみたいにこう分離するのかみたいな方針をね、ある程度その人がこう、旗を上げて進めていくみたいな、
うん。
うん。そういう人が大体こういなくて、っていうのが結構やっぱ大きいなと思ったっていうのが、その資料を見てて思ったんですよね。だから僕がやってることって結局そういう会社に行って、そのまあ CTO いないんだけど CTO に相当するようななんか役割というかっていうのをその会社の中にこう作ってあげて、
うん、
でそれは人だったりチームだったりするんだけど、でそこでそういうそのそれまでやってこなかったそういうこう価値観の伝播とか文化の作ったりとか、あるいはそういうこうアーキテクチャのそのなんていうの全体方針決めるとかいうことをこうちょっとこう、なんていうか、支援してあげるみたいなことが多いんですけど。
うん。
うん。で、最近すげえんで、それに気づいてる会社も増えてきてて、要するに CTO みたいなのがいないとやっぱりダメだって言って。
うん。
で CTO を誰か紹介してくださいって言われるんですけどそんな簡単に紹介できるわけないかみたいな
確かに
そんな市場価値高い人その辺にゴロゴロいないよみたいなね、
うん、
うん。で自分がその昔 CTO やってた時は自分自身が CTO だったから、
うん、
あんまりその自分自身のそういう役割というか自分がやったことによって会社の中にこういうこう変化が起こってるみたいなことはあんまり意識がなかったんだけど、
うん、
CTO じゃなくなって他の会社いくつか見て初めて CTO ってそういうピースなんだなっていうのがよく分かったっていうね、うん、のがすごいこう印象的だったんですよ、うん、ここ半年ぐらい。
なるほど。
うん。
だから CTO を探してくるっていうよりは CTO を育てるっていうのが大事だってことですか？
まあ探してきてうまくねハマる人がいればそれがいいんだろうけどそれでもいいんだろうけど
いないでしょ結局。
う
ん、うん、
そうですね。だから育てるかあるいは抜擢するかなんかはあるいは権限ある上げるかわからないけど、
うん、
うん、そうそう。
いや、うん、CTO がいないっていう問題と同じか分かんないけど結局そのファウンディングメンバーのうちのプログラマーだった人がなんかなし崩し的に CTO になってるっていうパターンも結構あると思うんですよね、
うん、
でまあそれが必ずしも悪いことじゃなくて、
うん、
そういう人が結局うまくいってる会社だと、
うん、
ファウンディングメンバーよりも技術力がある人を採用していくっていうのが基本だと思うんですよ、
うんうん、
だからCTO、そのファウンディングメンバーのプログラマーよりもいい人がどんどんどんどん入ってきて、で、そういう人たちに現場をどんどん移譲していって、まあ、ファウンディングメンバーっていうのは大体まあ取締役だったりもするから、そういう人がこう、なんか全体を見据えて、CTO 業をやっていくっていうふうに、こう、うまくスイッチできていけばいいんだろうけど、
うん、
なんか、そうじゃないパターンで、なんかやってると、結局 CTO、というのは名前だけでみたいなパターンにもなり、
うん、
なり得るよね。
あ、そうそう。だから CTO がいないっていうか、本来 CTO がやるべき役割が実行されてないっていうんですかね。
うん。
うん。っていうのは正しいことなんだけど、そうそう。うん、だからまあなんか、逆に CTO ってほらすげえスーパーマンみたいな、
うん、
技術的にもめっちゃこう、みんなよりかけて、コミュニケーション能力もあって、こう、ビジネスも見れますみたいな人をみんな想像しちゃうんだけど、
うん、
実際にはだから役割的には結構限定的で、一つはだからそのエンジニアっていうのはそのセールスの組織と違ってこういうチーム構造になってた方が働きやすいんだよっていうのをちゃんとその経営メンバーと話し合えるっていうことと、
うん、
あとはそういうこのエンジニアのチームビルディングをできるっていう多分その二つかな。まああともう他にもいくつかあると思う。大きくはその二つなんですよ、
うん、
でそれって決してそのスーパーハッカーじゃなくてもそういう能力を持った人ってたくさんいるし、
うん、
あるいはそのなんていうかなビジネスって言った時に本当にそのなんていうかな PLBL 見て数字管理できなきゃいけないかってそういうことでもないんで、
うん、
うん、なんか僕の感覚的にはそんなにこうスーパーマンじゃなくていいとは思ってるんですよね。
うん、ただ一方でやっぱ CTO が一番技術力なくてもいいけど技術の理解は一番ないとやっぱダメで、
うん、幅広くないといけないってのがありますね。
うん、だからそれが最初からそうである必要はもちろんないんだけど、
う
んうん、誰もがねみんなこう CTO になるべくして知識を持ってこうエンジニアになってるわけじゃないから、
うん
うん、ね、そこは難しいけどね、
うん、
なんかでも僕この話多分前もしたけどなんかアメリカのなんかイケてる会社の CTO っていうのはなんかすごくコードを書きまくる人っていうのも一方でやっぱいるんだよね。
うんうん
うん、あと例えば Facebook の CTO とかって、
うん、
昔はいなくって最初にフレンドフィードを買収した時にそこの CTO を Facebook の CTO にしたんだよね、
うん、
で彼は今辞めて、
うん、
で今違うまたところからで内、まあ、今回は内部から CTO になってると思うんだけど、
うん、
本当にだから技術オリエンテッドな会社だとまた話が違ってくるのかもしれないっていうのを思うけどね、
うん、
例えば Google とかって CTOあんま印象にいないっていうかいるのかもしれないけど、多分みんなが CTO みたいな感じだから Google って、
うん
うん、
だから Google とか Facebook とかはちょっとやっぱ特例で、
うん、
もっとこうなんていうのかな、なんだ特に日本の会社の普通の会社っていうんですかね、なんか普通にエンジニア採用して普通に人入ってきてでディレクターとかもいて、うん、でまあビジネス優先で物事進めていきますみたいなそういう会社に置いてやっぱりこう CTO的な人が果たす役割っていうのがこう欠けてると、なんかこう会社が大きくなるにつれてフットワークが遅くなっていくっていうボトルネックを排除するっていう役割が、うん、そこに 欠けてしまうっていうことなんだなとは思ったっていうね。
うん。
うん。
ちょっとエモい話だね。
そう。これはアフターショーの方が面白かったパターンです、ね。
パターンだね。うん。それはなんとなく予想がつく。
そうそう。それでだからその、今一級の人がこうやってますって言って、
うん、
なんかだんだんうまく回り始めてきてるんで、あ、なんかそういう感じになっていきゃいいんだろうなと思って見てるもいるんですけど。
うん。
うん。
まあかといってそれをこう、CTO に必要な12のこととか言ってさ、なんかバズらせてもいいんだけどさ、まあそうやってこう、まあある程度定石みたいなのあるかもしれないけど、結構組織の成り立ちとか、そのやってる業態とかによっても多少違ってくるところあると思う
んですけど、ね、多少というか全然違うから一般化はできないんですよね、
うん
うん、そこは難しいところではあるんですけど、
うん
うん、ただ少なくともなんか大体こう相談に来た人には、まあとにかくそういう一人誰かそういうこう、なんていうの、
うん、
あの横串で、あの全体を見れる人っていうのはやっぱり作った方がいいよって話はするんですけど。
うん。
うん。
まああとはもうね、クックパッドとかぐらいとか、ペッパーポイとかでもそうだけど、うん、まあいわゆる技術基盤とか、デベロッパープロダクティビティって言われるような組織の大事さだよね、やっぱり。
そうですね。
うん。
だからそこの大事さをそもそもこう、分からせる人っていうのが、あの会社の中にいるといいよねっていうような話にも近いんですけど、
うん
うん、
やっぱりもう小さい会社とかそのやっぱコスト的なとこ考えちゃうと、
うん、
そういうとこに時間使ってらんないっていうのがやっぱスタートアップの時はそうなっちゃうじゃないですか。
そうですね、うん、
だからそこにいつ視点を向けられるか、
うん、
逆に言うと全然本業も儲かってないのにデベロッパープロダクティビティ頑張ってますと言ってもダメじゃんやっぱ。
そうですね、それはある、うん、だからまあそうなんですよね。
だからそういう問題があるっていうのは、なんていうの、英語で言うとまあグッドプログラムっていうか、その、
うん、
そういう問題があるっていう時点でいいことだと思うんですよ。
いやそれはある。そうだから、うん、あのそれこそ一級コムの人たちに話をしたんだけど、
うん、
まあ要するに自分たちが開発をちょっとそのあんまりうまくやれてないっていうことにね、半年ぐらい前は結構コンプレックス感じてるみたいな感じの印象だったんですよ。
うん。
うん、なんだけど、いやいやそんなことなくてって言って、あの、その君たちやってるサービスすごいいいサービスだから、あのお客さんもたくさんいるし、実際自分もユーザーなんで、
うん。
だからそういうサービスやってるってことをまずそのポジティブに受け止めた方がいいよって話をして、
うん。
で、それを変えていくのに、次はじゃあその、問題になってる技術のところに手をつけていけばいいっていう話だから、
うん、
なんかそこの主従逆転させちゃうとねっていう話はあのちょいちょいしてたんですけど。
そうそう、
うん、
まあ、結局そのさっきのマイクロサービスとかとも一緒でさ、
うん、
なんか最終的にはこうなったらいいんだっていうあのスケールさせていくときにっていうのはあるんだけど、
うん、
じゃあ最初からそれやりましょうって話じゃないからね。
うん、そうそうそうなんですよ、ね、いきなりねいきなりこうウェブサービスみたいなの作って最終的にはそれをこう API 公開するんだとか言って、で何のビジネスやるんですかみたいな。
そうそう、まあ会社が小さい規模の時から始めれば、あのスケールさせやすいっていうメリットはあるかもしれないけど、
うん
うん、だからそれが一番ではないよねっていう。
そうですね、
うん
うん、あくまでビジネスを先にしなきゃいけないっていう、
うんうん、いい話だった。
いい話。いや最近それでね、あのね、技の場にね、良いデザインチームの作り方ってエントリーが上がってて、
はい、
まあ要するに採用の話なんですけど、
うん、
うん、あのどういうデザイナーを採用するのがいいかみたいなことをね、誰かが書いたやつを翻訳してあるんですけどね。でそのエントリーの中にまあ書いてあったんだけど、あのサービス作りに情熱を燃やす人がベストな社員になるって書いてて、
うん。
で問題解決志向が強いが特定のスキルが弱い人の方がそのスキルはあるが問題を解決しようというマインドセットに欠ける人よりも良いってこうズバッと書いてるんですよ。
お
う、うん、要するにだからその手段と目的どっちがその重要なんだって話で、
うん、
スキルがすごい高くてでもあんまりそのなんかサービスとかビジネスに興味がないって人と、
うん、
スキルは足りないけどサービスとかビジネスにめっちゃ興味あるタイプの人どっちを採用すべきかって迷ったら、
うん、
後者を採用しろって書いてるんですよ、
うん
うん、でこれは僕も結構アグリーで、あの最終的にねそのスキルは後からでもこうなんか身につけられるけど、
うん、
やっぱりその問題を解決したいみたいなその根本的な欲求ってやっぱりそのなかなかこう後付けでその人にこうインストールできないから、
うん
うん、どっちの方がいいかと言われるとっていうのがあるね。
いやそれはまさにその通りだと思いますね、
うん
うん、
まあただ会社の中はバランスだからそういう人もいつつそのスキルフルなスキルタイプの人はそれこそデベロッパープロダクティビティやるみたいな、
そうそうい
うこうバランスは重要なんだけど、
そういうスキルがある人を採用できるようになるっ ていうのが会社 を育てていく上で大事かなっていう気がしますね。
うんうん、とにかくこう特にスタートアップとかのフェーズの時とかに、そのそういうビジネスと技術の手段と目的逆転させると大概悲惨なことになるんですよ、
うん、それは分かる。
少なくともねビジネス一線でやっとかなきゃねっていうのあります。
やっぱりその自分が作ってるものが好きじゃないとね、
うん、
っていうのはありますよね。スタートアップフェーズは特に、まあスタートアップじゃなくてもコンシューマー向けのサービスの場合は特にそうかな。この多分技の場の記事はディスカスやティースプリングのデザインチームって言ってるんで、
うん、
まあディスカスはあのコメントのやつで、ティースプリングは T シャツの EC サイトだと思うんだけど、やっぱりまあコンシューマー向けのサービスになるとそういうのは大事だよね、うん、やっぱりね。
そうなんです。
うん、
はい、めっちゃいい話した。
いい話でした。まあこんなとこですかね。うん、まあ僕は明日から日本なんで、来週どうしようかな。ちょっとまだ日本でやるでもいいんですけど、やっぱヤプシーがね木金土なんで、ちょっとねその週休みにするか、まあなんか
アルハッカー集めてハブで録音した
り、そうね、居酒屋でやるなって言っといてやるっていうね。ガヤガヤしてるとこで、まあそれもまあネタとしてはありかもしれない。
なんか今年のヤプシーどっかがスポンサーについてハブがタダになったとか言ってませんでした？
うん、リクルートだとかと思うんですけど、
うん、
あ、なんかちょっとね記事が分かりづらくて、懇親会が無料っていうのが一つと、あとハブは何時から何時だか忘れましたけど、夕方から閉店までは、無料で貸し切りで、ただ入れる人数に、まあ、制限があるみたいですけどね、
うん、
いやすごいですよ。
そう、やっぱし行ったことない人分かんないかもかもしれないけど、慶応の日吉でしたっけ、あそこ。
そうです、日吉。
日吉キャンパスって、1階に、ビール、こう、なんていうの、お金、うん、ワンコインで飲める、ハブっていうのが、常設されてるんですよね。
うん。
で、去年か、一昨年か、去年か、ヤプシー行って、行ったそのハブがあるっていうのがめっちゃ良くて、なんかこう、トーク聞いて疲れたらみんなハブで、こう、なんかいっぱいやって、で、そのね、ハブでのトークの方が盛り上がってるみたいな。そっちの成長の方が面白いんじゃないかな。
パネルディスカッション、確か、名前さんが出て、その後なだれ込んでまた深いトークしてたよね。
そう、なんかあそこの、うん、あそこでああいう発言したけどあれはこうじゃねえよとか言ってめっちゃ盛り上がってた。結構面白いんで、
うん、
パーリー興味ない人も行ったらいいんじゃないかなと思って。
そうだね、うん、
う
ん、いや僕も2日目か3日目かな、一応パネルディスカッション的なのになんか出ることになったらしいんで、
うん、
うん、まあ僕は多分3日間ともいるので、まあ、リビルド聞いている人は声かけてもらえればと思います。まあ、いつでもね、大丈夫なんですけど。まあ、特にハブで。
はい。あ、そっか、ヤプシーもチケット売り切れてんのか。
多分ね、当日券ないんじゃないかな。
今から行く方法がないかもしれない。
うん、まあ、行けなくなった人がチケット譲渡することはできるっぽいんで、
うん、
まあ、なんか、ツイッターとかで探して売り買い、うん、できるかもしれないですけど。
すごいね。
ダフ屋が出るかもしれない。
エンジニアイベントにダフ屋が出る。
チケットあるよっつって。いやいやいや。
じゃあまあこんなとこですかね。
うん。
はい。
こんな感じです。どうも。
はい。
はい。
じゃあどうも。